清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今週と来週は創造大学短期大学部キャリアプランニング科朝倉由美子先生に聞きます。
いつも先生のお部屋にねお邪魔をしていろんなお話聞いてきたんですが、今日は朝倉先生なんか雰囲気がだいぶなんか違う感じで、
ここは調理室の隣にある講師室というところですね。
我々も小学校中学校や高校でね、はい、家庭科の授業で調理実習があると、はい、流し台がたくさんあるような、はい、調理実習室っていうので調理実習ってしましたけど、まさにあれの立派なやつな感じですよ。
そうですね、あれができても3年しますかね、
はい、そこでね今学生さんたちが何やらいろんなことをされてますけれども、はい、先生は今回キャリアプランニング科の先生ということなんですけど、はい、キャリアプランニング科って何をする科なのかなって学科名だけ聞くとイメージがあんまりつきにくいかなっていう感じがするんですけど、はい、具体的にどういうお勉強をする学科になりますか。
は
い、
この科はですね、実際にはこの科として来たのが10年を過ぎましたね。でやっぱりちょっと横文字が流行った時期で、その前は実務教育科っていう風な感じで、実際にはそのキャリアなので仕事を、社会に出る前に、どんな自分の資格だとか、社会に出るまでの間に身につけるものを何をすればいいのかっていうのを、自分たち入ってから探すって、入る前にこういう風な方向に進みたいっていう子たちもいるんですけど、そういう子たちと一部よくまだ決まってないけど入ってから自分はどっちの方向に行こうかなって考えることもできるっていうような、自由度も設けたような学科で、入ってから中には医療事務の資格を取って医療事務の方に行こうかとかですね、で中にはうちは私が担当しているところは調理の子たちなんですけど、調理の方に行く子もいれば、今だと公務員とかビジネスっていう形のコースもあるんですけど、事務系に行こうかなって思ってるけど、じゃあ公務員の方を受けようか、それとも一般事務を受けようかっていうところで多少分かれたりするんですけど、そういうのを探っていきながら必要な資格を取るといいよっていうふうな部分のところのフォローもありながら、その資格を少しずつ積み重ねていって最後に、自分の目的とする方向に就職しようっていうふうに導くっていうような感じの、学科だと自分では認識してますけどね。
じゃあ企業で言ったら何でも屋さんみたいな感じのイメージですか。
そうですね、もう販売士系もあるし、それから一般の本当に、男の人たちの事務もあれば作る方にも行きますね。どこでも行けるって言い方変かな。自分がどこに向いてるんだろうっていうのを、いる間に探していきながらね、そこの中でこっちに行こうって、だから途中で軌道修正する子もいますよ。こっちに行こうかなと思って進んできたけど、いや私はこっちの方が興味があるみたいとか、自分こっちの方にもっと向いてるみたいっていう時に、動ける範囲の中であればそちらに向かっていって最後の自分の社会人になった時の姿を決めるっていう方向でもできるっていうになってますね。
じゃああやふやだった学生さんが私はこういう道に行きたいんだっていうのを導いてくれる学科がキャリアプランニングか。
そうですね、自分で、発見するっていうところもあるし、それのサポートのために教員が、こっちの方もいいんじゃない、やってみたらっていうふうな形で背中を押すっていうのもありますね。
他の学科を見てみると割と創造大学って女性の学生さんがね、女の子が多いなっていうイメージがあったんですけど、キャリアプランニング科は女の子と男の子の日っていうのはどんな感じですか。
100% 女子です。
あ、全員女子
今はね。はい。
男の子がいたことあるんですか。
ないですね。
ない。
この科になった時はないですね。
先生はここに来られて、ここでキャリアプランニング科に来られて、
なった時にってどこで11年目だと思ってるけどね。はい。
今までは一人も男の子はなし。
女子しか取らないっていうふうにしてあるので、
学科自体が
そうです。
女子専用。
女子のみ。
なので男の子が僕ここを受験したいって言ってもできないわけなんですね。
わけがないですね。
なるほどね。
で同じ短大でも幼児教育保育科の方は男子入れるので男子もいますけど、うん、こちらは女子はしか受けれないです。
はい、まあでも言っても今や、ね、男女共同参画なんて言って女性も結婚して子供を産んでも、うん、バリバリまだ仕事をやっていく時代じゃないですか、はい、そういう、こう仕事をバリバリこなしていくキャリアウーマンってやつですか、
はい、
なるにはやっぱりこういうキャリアプランニング化みたいな化があるといいのかもしれませんね。
そうですね、まあ、4年間でそういう事務系に行く送電学部の子たちもいるでしょうけど、まあ2年でも2年早く社会に出てっていうふうなことでも同じような仕事ができるよっていうふうな形で、まあ、だらっと 4年いるよりも2年でコンパクトにしてもう社会人になって社会貢献しましょうとか、まあ、変なし、給料稼ぎましょうっていうふうな方法でいくとかね、そういう部分もあるかと思うし、まあ、経済的にも4年いくとそれだけ親の負担が大きいので、
はい、
2年で社会に出て同じような仕事ができるんだったらそれで行きましょうっていうふうな形の部分のところ の受け皿でもあるかと思ってますね。
なるほど、
はい、
でそんな中にあって朝倉先生のご専門っていうとどんなご専門になるんですか。
はい、もともと私は管理栄養士としてここに着任してます、
はい、
まあ、ここに調理師コースっていうのができたんですけど、こうキャリアプランニングができた時にそこに一応専任の管理栄養士を置くことということ でもう一人専任で調理師を持っている人を専任に置くことっていうふうな形で私はそちらの管理栄養士の方でこちらに入ってます。
管理栄養士さんっていうと私たち、うん、真っ先に思いつくのが病院とか学校とかの給食とかね、献立考えたりするのが管理栄養士さんっていうイメージがあるんですけど、その認識で間違ってなかったですか。
まあ、仕事 の幅としてはそういうのもありますけど、
うん、はい、どういうことするお仕事なんですか管理栄養士さんって。
まあ、ここで言う管理栄養士は、うん、ここはいわゆる調理師の科目の中に栄養学とかそういう科目があります。でそこの中にやっぱり栄養学を教えるという立場には、まあ、栄養士っていう資格を持ってる人もしくはっていう風な部分であって、そこの栄養士を持ってるものっていう中で私が入りました。
じゃあ先生はもうずっと若い頃からこう管理栄養士として先生として教えられてきたっていうことですか。
そうですね、一応大学を卒業するときに管理栄養士を取りました、
うん、
で、管理栄養士で就職するべくあっちこっち試験を受けました、
うん、
が管理栄養士の就職先がなく、たまたま短期大学栄養士の養成の短期大学に求人があったのでそこを受けました。
じゃ栄養士さんを育てる栄養士さんになってるわけなんですね。
そうですそうです。で、4年生大学卒業してるから短大の子を教えるということで教えに入りました。
で今先生はこの創造大学ではその栄養士の資格を取りたい子たちにいろいろ教えてる。
いや、ここは栄養士取れないんです。調理師を取る、
調理師の免許が取れるんです。
取る子たちにやっぱり美味しいだけではなくって健康的にどういうふうに配慮できてる、食事が提供できるかという意識とか自分の作ったものが健康的に大丈夫かというような部分の意識を持つために私は入ってますけど、他にも衛生的な取り扱いとか食品の種類を知らない人は食品の取り扱いとか種類も知らないとバリエーションが増えないので、ですから食品学だとか食品衛生だとかってそういういろんな分野の授業を絡めながらそこに調理実習、調理技術っていう部分が一緒に生かされてくるっていう組み合わせで授業があったので、まあ、そういう、まあ専門の教員たちがそれぞれの担当の授業を展開して学生がそれだけ広く知識と技術を習得するっていうふうな形になってますね、
うん、じゃあ先生のところを卒業されていた学生さんたちっていうのは、うん、例えば就職先でいくとどういった分野に就職していくんですか。
まあ、調理師だからということで調理師として就職する子でいれば今はですね、外食産業って言って変ですけど給食産業系ですから、就職した時に高齢者の施設に配属になったり会社のところに配属になったり病院に配属になったりっていう風な形のいわゆる大量調理の中に入っている子たちが、まあ、調理で進んでいる子は比較的多いです。でそうじゃなくてやっぱり調理のクラスに来てるけどたまたま高校で商業系にいたりとかで簿記とかそういう、まあ、事務のそういう資格もいっぱい持ってる子たちは、調理師の資格とは別にやっぱり社会で仕事をするにはっていうことで、金融系とか事務系とかって言っていく子もいます。 必ずしもみんな調理師を取ってるから調理の厨房に入るんでしょっていうことではないですね。
でも料理ができるってやっぱりすごいことだなって単純に思いますけどね、うん、
なので、まあ、専門学校だと当然そこから卒業していった先は調理の厨房っていう形になるので、それが個人のレストランだったりホテルだったり、会社の食堂だったりってことなんですけど、本学は短大ですので、調理の資格の技術と知識以外にも、まあ、一般教養的なものも持ってくるので、まあ、調理の腕を上げつつ、でもそれはその先々の将来、母として、まあ、その前に妻としてかな、そういう部分の中で料理がうまいっていう部分のところに自分の腕を磨いて、まあ、社会で仕事をするのは違う形でジムで入ったりっていう風な部分もありだよっていう風な形で私なんかは学生に言ってますけどね。
なるほどね。じゃあもう少なからずここで学んだことは人生の上で何かに役に立つと、
うん、そうですね、うん、知らないことが多いので、結構皆さん今日も魚をさばきましたけど、あーっていう子もおれば、あーっていう、まあ、すごくルンルンの子もいましたね。いろいろ、まあ、
そっか、お魚さばくのにヒーっていう子も、
もういました。もう手が震えてる子いました。
それあれですよね、もう中身も出してってことですね。
そうですそうです。
3倍におろしたりとか、
もうこういう指でつまむって感じでやってる子もいれば、いや面白いってやってる子もいれば、
いろんな学生さんがいますね。
家庭経験が違ったりするので、でもやっぱり自分では進んでやらなくても、ここでやるとやらされてる学校ででもやったみたいなところでですね、それは経験値が上がるんじゃないかなと私は思っているので、
まあ、と言ってもですね、先生がこのお仕事に疲れた時と今のこの現代2016年ですよ、うん、こう食に対する我々の認識って、今食育とかね、はい、地産地消とか言われてますけど、はい、随分変わったんじゃないですか。
随分変わったかどうかはですけど、自分たちの認識と学生の、例えば今日朝食べてきたっていう話を、まあ、栄養学だとか他の授業で言うと、うん、食べてこなかったっていう子がいて、なんで食べてこないのって言ったら、いやもう高校の時から食べてないしっていう、食べないことが別に普通だっていうふうなこともあったりする子もいるし、で、まあ、中にはなんで食べてこないのって言ったら、だって朝起きた時ご飯ないもんって言って、結局親たちはもう仕事に出ちゃって寝てるので、ご飯の支度はしてないので、食べたかったら自分で支度をしなさいっていうふうな形で用意されてないっていうパターンもあるので、まあ、いろんな家庭の事情があるので食べなさいっていうふうなことは強く強制はできないですよ。本当は食べるのが望ましいので、何だかして食べれるようにしたいねと思うし、最後にはあなたたちはもう高校卒業したんだから自分で作れるでしょう、自分で作りなさいよっていうふうな部分で言うと、皆さん後ろ向きますね、という部分。
先生のところで勉強しててもですか。
そうだから、せめて弁当箱は洗いなさいよっていうふうな指導はします。
あ、自分でね、うん、自分の弁当箱は、
弁当は誰が作るのって言ったら、お母さんって言ったら、そうか、じゃあ弁当箱は洗うんだよねって言うと、洗うよっていう子もいれば、いやごちそうさまって言って預けますっていう子もいるので、いやそれはないでしょう、洗いなさいよっていう風な形の、まあ、一歩ずつの食育はしてますね。
なるほどね、
してるつもりですね、
うん、やっぱりその世代によって食に対する認識っていうのがとか、周りの環境っていうのもありますしね。
まあ、一つは親がやらせないのかなって思ってる時もありますね。親が言えばやるんだと思うんですけど、まあ、ついでだからやってあげるよとか言うより、やる方が早いからっていう風な形もあるかな、
若干ね、
やっぱ小さいうちからやらせればやると思うんですけど、やらせなかったっていう環境の人たちも結構増えてきてるんだろうなっていう部分は思いますね。
ということで、朝倉先生、このキャリアプランニング科で栄養士さんとして調理師さんを育てていらっしゃる、
はい、
こんな調理室がまさか創造大学にあろうとはびっくりしました。
いやいや、なかなか、そんな調理師コースがあるのって言われて、うん、もう10年経ちましたね。
知らない、知りませんでした
。だいぶ求人とか就職もそちらに行くようになりましたけど、うん、やっぱり知らないので、インターンシップっていうのも2年目ぐらいからお願いして、うちにも調理師のひよこがいるので、集団そのインターンシップさせてくださいっていうことで言ったら、お宅にそういう課があるんですか、うん、みたいなことからなので、まあ、10年経ちましたので、少しやっぱそういう部分のところは広まってきてるかと思いますが、うん、
じゃあぜひラジオを聞いていらっしゃるリスナーの皆さんもね、創造大学には調理室があるんだよ っていうの、そういうね、勉強してる子たちがいるんだよっていうのを知っていただきたいですね。
そうですね、今ここで隣やってる子たちはね、調理の子たちじゃなくって、例えば公務員だとか医療事務だとかっていう子たちもやっぱりここの2年間の間にそれしかその仕事の資格の勉強しかしなかったでは、やっぱり女子として育ててる部分にちょっと欠けるんじゃないかということで、そういう子たちが調理を少しでもできるようにということでこの授業を開講しています。もともとはこれフードコーディネーターっていう科目の一環としてやってるんですけど、まあそういう資格を取らないけどそういう授業を受けたいっていう子たちもウェルカムでやってるので、この子たちは全然そっち系じゃないんですけど調理をこの時間やりたいということでやってきてワイワイとやってくれてますね。はい、
本当にいろんなことを学べるのが、このキャリアプランナーとか、
そうですね、はい、
私2年間で盛りだくさんのことが学べるんだそうです、はい、ということで朝倉先生今日はありがとうございました。
はい、いえ。
総合先生カタログ先生レビュー by 学生。
影井あかねです。キャリアプランニング科2年生です。朝倉先生はお母さんみたいな感じで優しく料理の基本を教えてくれます。なんか先生のお話がいつも面白くて、なんか自分も笑いながら楽しく調理をやってます。
先生カタログいかがでしたでしょうか。来週もキャリアプランニング科朝倉由美子先生のお話です。生まれも育ちも現住所も牛川町、大学から歩いて3分という朝倉先生の実家での食生活のお話、お母さんとしてのお話などに迫ります。お楽しみに。